ぐや姫物語。昔々、讃岐の都という竹取のおじいさんがいた。野山に入って竹を取り、いろんなことに使って暮らしていた。ある日のこと、山に竹を取りに入ると、光っている一本の竹があった。不思議に思い、その竹を切ってみると、中に親指ほどの美しい女の子が座っていた。その女の子を手のひらに乗せ、うちに持って帰ると、おばあさんは、これはなんと可愛らしい、と言って大層喜んだ。女の子を、かぐや姫と名付け、二人はそれはそれは大切に育てた。かぐや姫は、三月ほどで美しい娘に育った。いつもかぐや姫の体からは光を放ち、夜になっても家の中が明るかった。かぐや姫の評判は村から村へと広がり、五人の金立ちが求婚してきた。かぐや姫は五人に結婚の条件として難題を突きつけた。それは、天竺の石の鉢、蓬莱の玉の枝、ひねずみの皮衣、竜の首の玉、つば黒目の小安貝、と、いずれも珍しい宝物ばかりで、五人とも手に入れることはできなかった。噂は京の都まで届いて、帝の耳に入った。帝は、かぐや姫をそばに置いておきたいので、連れてくるようにと使いの者を出した。使いの者がかぐや姫の家に着くと、夜中でも家中が明るく輝いているので、なぜ一晩中火を灯しているのか、と聞くと、この子の体から光が出ていますでな、とおじいさんが言った。かぐや姫は、どんなに言われても断り続けたので、使いの者は仕方なく帰っていった。今度は、帝が大勢の家来を従えてやってきた。帝はどうしてもかぐや姫を都に連れて行くと言った。かぐや姫は、私は月から来たものです。もうすぐお迎えの使者がやってきます。帰らなければなりません。かぐや姫は、今までのお礼を言うと、富士の薬を渡し、月からの迎えの車に乗って帰っていった。帝はかぐや姫がいないのなら、なんでこの薬がいるものかと、一番天に近い山、富士山へ兵を使わして、富士の薬を燃やしてしまった。その煙が富士山から登り続けたのです。次は、この花咲くや姫のお話を紹介します。この花咲くや姫。古事記によると、天照の孫である峰木の命の妻、大山摘の娘で、姉に岩永姫がいる。日向に降臨した天照の孫、峰木の命と、カササの岬で出会い求婚される。父の大山摘は喜んで姉の岩永姫と共に差し出したが、峰木の命は醜い岩永姫を送り返し、美しいこの花咲くや姫とだけ結婚する。父の大山摘はこれを怒り、私が娘二人を一緒に差し上げたのは、岩永姫を妻にすれば、峰木の命の命は岩のように永遠のものとなり、この花咲くや姫を妻にすれば、この花が咲くように繁栄するだろうと戦略を立てたからである。この花咲くや姫だけと結婚すれば、天津神の巫女の命はこの花のように儚くなるだろうと告げた。その子孫である天皇の寿命は神々ほど長くはないのである。 この花咲くや姫は一夜で見もがるもが、ニニギの御事はニニギの御事の本当の子なら何があっても無事に埋めるはず、と戦略をしてむやのに火を放った。その中でほでり、おすせり、ほうりの三つ柱の子を産んだ。ほうりの孫が初代天皇の神武天皇である。家中出産の説話から火の神とされ、各地の山を総括する神の父、大山積から火山である日本一の修法、富士山を譲られ、祀られるようになり、富士山に鎮座して東日本一帯を守護することになった。また、浅間神社の総本山の富士山、本宮、浅間大社の社殿では、この花咲くや姫は水の神であり、富士山の噴火を鎮めるために祀られたとしている。この説話から安産の神、子育ての神ともされており、この花咲くや姫にちなんで桜の木を御神木としている。